説教、恵みの技を川のように流れさせ、本日、旧新約聖書が与えられました。この1週間並びに、本日のお昼に開かれます定教科総会にふさわしい御言葉が与えられました。感謝を持って説教したいと思います。で、先月のホセア書に続きまして、アモス書ということで、アモス書の5章の24節、後で丁寧にお話しますけれども、愛称聖句にしておられる方もいると思いますし、このアモス書の5章の24節が、まあ、聖書の中で厳選された選ばれた聖句として本に載っているのを読まれた方もおられるかと思います。まあ、その前後も含めて、神の御心、神の恵みがいかにこの聖書の歌詞に現れているかということを取り次ぎたいと願っています。で、教会総会に絡めてのことであるんですけれども、宣教基本方針の中に、私たちの教会は神学的伝統は福音主義信仰に立つ教会観であって、宗教改革時代の福音主義信条に示された福音理解を受け継ぎ、カール・バルトによって表明されている教会観を尊重するという一文があります。で、今日は皆さんに、まあ、できるだけ優しく預言者アモスのことをお話したいと思ってるんですけれども、このカール・バルトという人は今回私が準備する中でこういうふうに思ったんですけれども、カール・バルトは預言者アモスの追っかけであった。まあ、ちょっと軽い言い方かもしれません。追っかけというのは、まあ、今だとなんとか推しっていう言葉使われるかもしれませんけども、追っかけという言葉でちょっと自分なりに深い意味を込めているので、カール・バルトは預言者アモスの追っかけであった。で、私たち の教会の基本信条にもカール・バルトによって表明されている教会観を尊重するということなので、ある意味、まあ、総年会が今カール・バルトのに関わる本を読んでるんですけども、私たちも、まあ、広い意味でカール・バルトの追っかけなんですね。カール・バルトが20世紀最大と言われる神学者としてキリスト教のことを解き明かしてくれたことを私たちも受け継いでいるということなんです。で、今私たちはそのことを、まあ、最近時々ここで言うかもしれませんけども、次の世代にそのことを伝えていかないといけないので、その時にやっぱりいかに自分がこう恵まれているか、役に立っているか、役に立つための役に立つじゃなくって、若い世代にそれが役立とうが役立つ前が、私にどういうふうにカール・バルトのことが役に立っているのか、カール・バルトが面白いのかということを自分の言葉で若い世代に伝えていかないといけないと思うんですね。まあ、そのことを3月の学びと交わる会でも話したんですけども、なので、預言者アモスのことを分かりやすく語りながら、そのアモスのことをしっかりと学んだカール・バルトについて、まあ、若干触れながら、そこで私たちがどういうふうに信仰に打ち合わせていったらいいのかということを分かりやすく話したいと思います。で、カール・バルトはですね、27歳の時にまだスイスで牧師をしている時の話なんですけども、まだ著名な神学者にもなっていないドイツの大学で教授をしている頃じゃないんですね。まだ スイスの片田舎で牧師やってる時に、このアモス書、今日の聖書の箇所を含めて5回説教するんです。でこれ珍しいことなんですね。一番バルトが、1913年のことですから、1914年に第一次世界大戦が勃発するんですけども、その前にその不穏な状況の中でカール・バルトはこのアモス書の5章も含めて5回説教しています。ということは、私の見立てなんですけども、この将来ナチス政権に対して、いやそうじゃないでしょうと、またナチス政権に通従しているドイツキリスト社、ドイツ福音主義教会に対してバルトは、いや違うでしょうというふうに言ったんですけども、その源がこのアモスにあったんですね。ちょっと前置きなくなったかもしれませんけども、もう最初の節から強烈なことを語っているので読んでいきたいと思います。アモス書の5章の16節、それゆえ万軍の神なる主はこう言われる、どの広場にも泣きが起こり、どの通りにも泣き声が上がる、悲しむために農夫が嘆くために泣き男が呼ばれる、どのぶどう畑にも泣きが起こる、私がお前たちの中を通るからだと主は言われる。今皆さんちょっとイメージとしてですね、東京の銀座4丁目の角に立ってると考えてください。そこで新聞の号外が配られています。で、それがなんとかサッカーチームとかなんとかプロ野球とかのが優勝したっていう号外であれば、受け取りますよね。こう東京の繁華街を歩きながらこう配ってる人がいて、それが受け取れれば配ると思うんですけども、今アモスは故郷の南ユダ王国から北イスラエル王国の、ベテルとかっていうそういう町に行って、銀座4丁目じゃないんですけども、ベテルの町で新聞の号外を配ってるというふうに皆さんちょっと想像してみてください。で大概はどっかのチームが優勝したよとか、なんか日本の特別なことが起こったよということで新聞の号外配られると思うんですけども、外国人です。アモスは北イスラエルから見たら、その外国人が街の中でどの広場にも嘆きが起こり、どの通りにも泣き声が上がるっていう、そういう号外を配ってた。北イスラエルの人たち受け取りますかそれ。でもアモスは一生懸命こういう神様の霊感による特別新聞号外が自分のキャッチしたんで配ろうとしてるんですね。だけど兄弟の国とはいえ、北イスラエル王国はアモスにとってユダのテコア出身、アモスって外国なんですね。その新聞の号外受け取りますかっていうことを考えたときに、これは想像なんですけども、多分受け取らなかったでしょう、ね、そんないきなりこうちょっと訛りの違う人が自分たちの街角に来て、この町で、このベテルで近い将来どの広場にも嘆きが起こり、どの通りにも泣き声が上がるって言ったって、見向きも少ない人が大部分だと思うんですね。まずその完全アウェー、全くこう周りにとんでもないことをアモスはその北イスラエルの人たちから言えば行ったんですね。しかも当時の北イスラエル王国が国が傾いてるとか争いがあったとかならともかくも、王様は悪い王様なんですけども、この世的な信仰深くない王様なんですけども、この世的には北イスラエル王国っていうのは繁栄を享受してたんですね。繁栄と平和を謳歌してたんです。だからなおさら この町に突然どの通りどの家からも泣き声が上がりますって言われたって、見向きもしない状態なんです。でところがなんですけども、このアモス書の一章を読んでみるとこういうふうに書いてあるんですね。アモス書の一章の一節、テコアの牧者一人であったアモスの言葉、それはユダの王ウジヤとイスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムの時代、あの地震の2年前にイスラエルについて示したものである。つまり今アモスはベテルの町の四つ角で四つ筋で新聞の号外を配ってます。でそれを読むと、イスラエルのどの町からも嘆きが起こりますよっていう新聞の号外を配っていたその時点から2年後に地震が起こるんです。である意味、まあ、今本当地震というのは悲惨なことで、私たちも本当に能登で地震に遭われた方のことに思いを寄せて、その悲しみを受け止め、何とか支援をしたいというふうに考えているさなかではあるんですけども、まあ、このイスラエル王国に実際に紀元8世紀に地震が起こったというふうに確認もされてるもいるんですね。なので大部分新聞の号外になぞらえれば、文面が文面ですから、あなたの町は悲惨なことになりますよという文面だから受け取らなかったと思いますけども、でも2年後地震が起こってしまった。まあでその地震の悲惨さを覚えつつも、でもここによく読むと北イスラエルってある程度広いんですね。地震が起こったかもしれないけども、全て震源があって揺れなかったところもあるはずだと思うんですけれども、こういうふうに書いてますよ。もう一度、北イスラエルについて、どの広場にも嘆きが起こり、どの通りにも泣き声が上がる、どのブドウ畑にも嘆きが起こるっていうふうに。だから2年後にアモスの予言が的中したっていうだけじゃなくて、もっと深いところから北イスラエル王国は嘆き悲しみに包まれますよっていうことをアモスは告げてるんですね。で悲しむために農夫が、嘆くために泣き男が呼ばれる。本来はこのイスラエルの習慣においても、泣き女が慣習としてメインであって、誰かが亡くなった時に専門の職業とする女の人が呼ばれてきて、家族近親の悲しみを救い取るかのように、さめざめと泣くっていう、そういう職業が、これは世界のいろんな地域で確認されている風習でもあるかと思いますけども、その泣き女がこう出てこないのは足りないんです。専門の職業で泣いてくれる、悩みに同調してくれる女がいなくなったので、泣き男が呼ばれるっていうふうに、それほどまでに地震のための災難が広がってしまうということがここに書いてあるんですね。なので今、皆さんに考えてみていただきたいことは、2年後の地震をも上回る、はるかに超えたこの悲惨な状況をアモスは予言しようとしてるんだけども、それは一体根本的に何かっていうことを、これだけの、つまりは神の怒りですよね、裁きをアモスは号外一枚、新聞一枚、誰も受け取らなくてくれなくても、それをアモスは伝え切ったんです、伝えようとしているという状況であります。で アモスはバルトとよく似てるなっていうふうに思うのは、今日は時々、バルトと重ね合わせながらお話しますけども、アモス書の3章の8節にこういう言葉があるんです。獅子が吠える、誰が恐れずにいられよう。これ獅子が吠えるって日本でライオン、獅子に殴られる、伝道者、牧師って知ってますか？時々殴られるこの獅子が吠える、ライオンが吠えるように伝道した御言葉を解き明かした人、いろんな人に例えられるかもしれませんけども、有名なのは内村鑑三ですよね。あの風貌から獅子に例えられてますけども、でも、さっきカール・バルトが5回ほど27歳の時に説教したって言いましたけども、バルトはこの獅子が吠えるっていう歌詞にも注目したと思います。完全アウェーな状態で、みんなはこの世的な平和繁栄を享受している、そういう中でもこれが神の御言葉、心であれば、御言葉であれば、自分は獅子だと、ライオンだと、石が飛んでこようが、倒されようが、自分は獅子なんだと、吠えるんだと、伝えるんだっていうのがアモスであり、バルトは30代40代になってどうしましたか？スイスの片田舎から、美しいところでしょう、スイスだから。本当に生活するにこう何の問題もない平和な恵まれた人生の中で牧師をやって、いろんな苦心があったと思いますけども、彼はどこでに行って獅子のように吠えました？ドイツですもんね。第一次世界大戦が終わってた時のドイツに行って、バルトは彼が見向きもされないかもしれないけども獅子のように吠えたわけでしょ。その時ドイツ誰が支配してました？獅子のように吠えることをアモスも完全アウェーで大変だっていうふうにお話しましたけども、誰が当時ドイツ支配してたんですか？ナチスですよね。簡単に獅子のように吠えたらもう牢獄に送られるでしょう、強制収容所に送られるでしょう。バルトはそこの最後まで行かないうちに、故郷スイスの方にその時に戻っていくんですけども、でもバルトはバルメ宣言などを出した時はじめ、本当にもう殺されそうになるような状況の中で獅子のように吠えたんですね。でそして神の裁きをこのアモスのように予言したわけです。でアモス書に戻りますけども、注目すべき言葉たくさんあるんですけども、ですね、最後の慰めの言葉は24節 でちゃんと解き明かしますので、ご安心しながらしていただくなら、この神の裁きの言葉に耳を傾けていただきたいんですけども、アモス書の5章の17節、どのブドウ畑にも嘆きが起こる、私がお前たちの中を通るからだと主は言われる。これも本当はですね、出エジプトの時にユダヤ人が住んでいる町ところに主なる神が通られたんですね。この通るというのは過ぎ越すという言葉なんですけども、なので出エジプトの時に主なる神様がユダヤ人やエジプト人も住んでいるそこの真ん中を通られたっていうのは、イスラエル人にとっては救いだったんですね。ファラオがかたくなに エジプトの国を出ていいっていうのを拒んでいたので、この災いが起こった時に、エジプトの災いがエジプト人に起こった時に、イスラエルにとってはそれが救いだったんですね。ただ残念なことに、エジプトの方の赤ちゃんたちが災いのために死んでしまったわけですね。だから本来この私がお前たちの中を通るっていうのは、イスラエルの信仰からすれば恵みであるわけです。世の中が裁かれるけれども、でもその裁きを通して自分たちは救われて、ふるさとに戻って、本当のふるさとにたどり着くことができたんですけども、エジプトの人たちにとっては災いだったんですね。そっちの方を背景にして、この17節の私がお前たちの中を通るからだ、裁くために通るからだっていうふうに、アモスは救われたイスラエルの立場からではなく、裁かれたエジプト人の側から語っています。で、全部お話することできないので、どうしてこんなにアモスによって裁きの言葉が語らなければいけなかったのかということが、次のページの21節以下に出ています。私はお前たちの祭りを憎み退ける、祭りの下げ物の代わりも喜ばないというふうに書いてあるんですね。で、アモスが神様に示されて言いたかったことを要約して言うと、北イスラエルの国ですよ、兄弟の国に行って王様はよこしまな人だったんだけども、見かけ上ここに書いてるように、祭りを守って捧げ物を捧げていたんです。だけど神様はそのアモスを通して、あなたたちの祭りを憎みます、捧げ物も喜びませんというふうに言ってたのはなぜかっていうことなんですけども、ここには詳しく書いてないんですけども、ヤロブアム王様が邪悪な偶像崇拝に傾いた王様であったように、本当に心から主なる神様を信じないで、形式化していたっていうようなことなんですね。ここに心から主なる神様を信じる形で捧げ物を捧げなかったりとか、バルトの言葉、要約原稿の5ページですけども、こういうふうにバルトは言ってるんですね。この神礼拝、お前たちの祭りとそれによって礼拝されるべき方には深淵が口を開けている。神はそれを侮蔑するほかない。つまり礼拝する側と神様の間に深い溝がありますよというふうにバルトは言ってるんです。で、私なりに解釈すると、まるで神様がそういう礼、お祭りとか捧げ物によって操れるかのように北イスラエル人たちは思い込んでいたのではないかというふうに思います。だからあなたたちの祭儀、礼拝、信仰は喜びませんというふうにアモスはこの21節以下で語っているわけです。神様の御心として、あなたたちの捧げ物は受け入れませんというふうに言ったんです。で、これもバルトとよく似てますよね。カール・バルトが対決してるのは、ヒトラーナチス政権なんですけども、ドイツキリスト社、当時ドイツ福音主義教会というふうに言われている人たちにナインというふうに言ったんです。 だって彼らドイツ福音主義の人たちだって自分たちはルターやカルバンの信仰に基づいて礼拝してますよっていうふうに信じていた人なんです。だけどよくよく見てると彼らはナチス政権にすり寄ってしまったんですね。そこで信仰というものが歪められてしまった。形の上では自分たちは福音主義です、宗教改革の伝統を守ってますというふうに主張したんですけども、でも、まあ、神の霊感の下ったバルトから見ればないんだと。そのドイツの既成宗教、既成キリスト教は全くもう形を成していないということでダメだというふうに言い切ったんですね。本当に怖い独裁者が見守る中で獅子のように吠えるっていうのは大変だったと思うんですけども、バルはこのアモス書の27歳の時に説教したことを踏まえて、まあ、私に言わせればですね、そのことがまた霊感として働いて30代や40代のドイツでの活躍ができたんじゃないかなというふうに思います。最後はこの恵みの言葉でまとめたいと思います。24節、正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせる。まあ本当に、まあ、この部分だけ新聞の号外に書いてあれば、ベテルの町の人も何人かはこの御言葉を受け取った人もいるんじゃないかと思うんですけども、慰め深いです。まあ、もしこのアモスの5の24を愛称聖句にしている人がいるならば、どうしてこれが好きなんですかってちょっと私も尋ねてみたいところなんですけども、まあ今牧師なりにこれがキリスト者の信仰を引きつける聖句であることを今お話したいと思うんですけども、まあ言ってるのは神様に対してじゃないんですね。私たちなんです。私たちが恵みの正義を、恵みの技を、もちろん神様が喜ばれる正義や恵みの技を洪水のように、大河のように、北イスラエルにしても南イデオ国にしても基本的に荒れ野の土地です、雨の少ない土地です、そういう中だけれども、天からの恵みを受けてあなた方は正義や恵みを溢れるような川のように流しましょうって言ってるんですけども、ポイントは流れさすようにあると思います。自分が努力して流れさすんじゃないです、ないんです。この言葉ガーラルって言葉使われてるんですけども、ゴロゴロと、まあ、タイヤが転がるように流れさせなさいっていう言葉が使われてるんですね。で、同じ言葉が詩編の37編などに主に任せなさいっていう言葉でしょ。あれも主なる神様に任せてゴロゴロと転がっていきなさいっていうことで、その流れていく、転がっていく原動力は主なる神様の方にあるんです。だけどもそのことを信じて、神様の力を信じて、あなたも働き人として正義や恵みの技を流していきなさい、教会の中にこのように伝えていく一人の働き人となりなさいっていうことをこの24節は言ってるんですね。あ、今日からこれ暗証聖句にしようっていうふうに決められた方がいたら幸いです。本当にこれは恵みの言葉だと思います。で、まあ、最後の最後まとめますけども、最初に、まあ、地震を上回るように北イスラエルの王国のどの町角どの農地でも嘆きが起こるっていうことが書いてありますけどね、その予言成就しました。私はイエス・キリストの十字架の時において、それは 成就したと思います。本当にイエス様はどうして神の子なのにあなたが十字架にかかるんですか。本当にそれは全世界が喪に服すべき時でありました。どの町からも嘆きが涙が起こり涙が流されるような時だったんですけども、実はその全世界の人々が涙を流すような十字架の出来事、喪に服すべき出来事が神の御業によって喜びの業、正義と恵みの業に変えられたっていうのがイエス・キリストの十字架であると思います。バルトでまとめますけども、カール・バルトは預言者アモスの追っかけだって言いましたよね。もう今説教の中では話したんでいいと思うんですけども、南ユダから北イスラエルにアモスは出かけていきました。それを追っかけるかのようにバルトはスイスの片田舎からドイツに出かけていって、まるでアモスを追っかけるかのようにバルトは、あなたはここで御言葉を語りなさい、福音を語りなさいという場所で裁きの言葉を語り、そして裁くだけじゃなくて恵みの言葉を語ったというのがカルバルトであります。私たちもまた預言者アモスのに習うものとなり、カルバルトの信仰を受け継ぎ、そしてまた新しい世代へと自分の言葉を持って、言葉を伝えていくものになりたいと思います。お祈りいたします。よみがえりの主イエス・キリストの父なる神を主の御名を賛美いたします。誠に私たちは弱く乏しく、あなたの目から見れば喜ぶべきことをしていない、その罪を裁かれるべきものでございます。しかしあなたは御子イエス・キリストをこの世に送ってくださり、私たちを神様の御前に立てるものとしてくださいました。本当に誠にふさわしくないものであるのに永遠に命を与えてくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちがアモスをはじめ先達たちの信仰に見舞いながら今の時を生き、新しい将来を切り開く教会となることができますように、聖霊の力を与えてください。この祈りを主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。Thank you.
初心状は高学部の1ページをご参照ください。初心状を告白します。我は天地の造り主、全能の主宰の神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死人で葬られ、世に生まれ、三日目に死人のうちをよみがえり、霊に残り、全能の父なる神の御に差し込まれ、賢いで鍛えて、生きる者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会で、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。お座りください。献金をいたします。
ご在天の知らぬ方は皆を賛美いたします。今日から始まる1週間いただきました御言葉を心に留めて、あなたのことを思って過ごすことができますようにさせてください。ここにあなたからいただきましたたくさんのもののうちの一部をお捧げいたします。御用のためにお持ちください。この小さな祈り、主イエスキリストの御名によって御前をお捧げいたします。アーメン。
アーメン。報告とご案内です。週報の3ページご参照ください。本日の集会です。教会学校教師会が午前9時30分に2回集会室で行われました。茅ヶ崎科学協会第86回定期協会総会ですが、11時30分ですね、ゲミが次第始めさせていただきますので、ご入場の方よろしくお願いいたします。礼拝堂に入場される際に受付にて、出席の登録を済ませてください。役員が1人でございますのでよろしくお願いします。教会学校の礼拝は午前9時より開かれました。聖書箇所はヨハネの手紙4章16節から21節です。説教者等の牧者は次週主日礼拝の予定ですが、2024年3月3日大復活前第4主日受難節第3主日にあたります。少子賛美歌購読文は、記載の通りです。旧約聖書箇所は詩篇24編1節から10節、新約聖書は、ルカによる福音書19章37節から40節になります。説教台は栄光の王が入ってこられると題しまして小川慎一牧師です。司会と、ご奉仕者の方はご確認の上ご準備をお願いいたします。次週教会学校礼拝の予定ですが、午前9時からです。聖書箇所はヨハネの黙示録21章1節から8節、奉仕者の方はご準備をお願いします。4ページ、次の、手術の集会の予定ですが、新旧行動や責任役員会になりますが、午後1時より2回集会について開かれます。先週の初集会の出席状況は今日中の通りです。参照ください。お知らせです。光の子幼稚園の教会訪問が2月27日火曜日ですね、午前10時から10時25分から、予定されています。お願いいたします。 まただいぶオルガンのオーバーホール作業ですが、3月4日から9日の、予定でガルニエの作業で行われます。ご注意ください。お知らせ、3月31日には、イースター礼拝が行われます。受洗転入を願っている方はお家までお越しください。合わせて書いてありませんが、イースターの定点の国から行われますので、合わせてご参加ください。お願いです。能登半島地震緊急救援募金が、を募っております。窓口は、教団の社会委員会になります。現地の教会再建支援、人道的支援等を覚えてお捧げくださるようお願いします。玄関受付に、募金箱が設置されていますので、そちらにお捧げください。以上となります。3名545万。
の恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
17日、マジャルの会自身は12時半から8時 11時45分ぐらいから20分ぐらいまで昼食をともにできればと思っておりますので、参加申し込みの中の、参加費400円で、その昼食代とお菓子代が含まれます。で、申し込みの日は3月の来週の3日10日の2週に分けて申し込んでいただこうと思っておりますので、ぜひ今度またお参加お願いいたしたいと思います。
他に何かありますか？じゃあこれ終わります。教会総会の準備したいと思います。
ちょっと使わせていただいて、ちょっと。